第36回 FMC ゆく年来る年、
あ、私ですか。はい、さてですね、今回のゆくくる番組テーマはですね、オネスティー VS ディスオネスティー、切実な世界を取り戻すためにはというですね、まあ息苦しいこの世の中にですね、まあ体を開けてですね、まあ痛快なメッセージを大募集しているってことでですね、あのぜひですね、どしどしと、はい、お願いしますとかね、はい、
ピナユリが、ね、セリフを全くあの忘れてましたね
私のとこですよね。
そうです、
はい、はい、で2024年も残すところ5分、ごめんなさい5分切っちゃったかな。ピナユリ、あ、じゃあごめんなさい、メッセージは番組サイトの投稿フォームからお送りください。同じくツイッターでもメッセージを募集しています。ハッシュタグ、YUKU2025 シャープゆく2025です。番組で採用させていただいた方の中から抽選で5名様に熊本銘菓松風を差し上げます。
まあ、他にもですね、2024年はこんな年でしたとか、2024年こんな1年になりそうとか、2024年の FMC 各番組で印象に残っていることとか、あの60代満喫プランとか、まあ、FMC 各スタッフ、前島社長やですね、榎木田信右衛門への激励メッセージなどなどですね、もちろんこれ以外のどんなことでも OK やということで、どんどん送ってくださいねということですね。お願いします。
はい、さあ、今時刻は23時まもなく27分になります。残すところあと27分じゃない、57分ですね、57分です、23時57分に今なりました。残すところあと2分と45秒ぐらい。もう本当にね、この2024年、本当にまあ1月1日冒頭でもお話ししましたように、能登のあの大きな地震、大変な被害が出ました。そして、羽田空港でも海保の飛行機とで他の飛行機が衝突したりとか、なんかさまざまな、なんかこう、嫌な年の明け方をした1年で、さらにはまあ多くの方々、毎年もいろんな方々が奇跡に入られますけれども、今年はとりわけなんかビッグネームというか、そしてまだお若い方、なんでこの人がっていうような方なんかが、奇跡に入られたということで、本当になんかこう、どちらかというとあまり明るくなかった1年かなというような気がしています。で、皆さんがこの2024年どういうふうに振り返られるか、まあ、それぞれ思いがあると思いますけれども、まああともう2分を切りました、1分50秒ほどで、この2024年が過ぎ去り、そして2025年、どんな年になるんでしょうね。もう本当にね、この、本当に嫌なこと、さっきから嫌なことばっかり思い出すんですけど、でもここからは本当にいいことが皆さんにとって、そしてこの日本、そして世界に、いろんなものがあればいいなと、ちょっとでも良くなればいいなというようなことを今私は思っているわけであります。そしてまあ、これもお話ししているように、 IBB 独立放送旅団2023年にスタートいたしまして、まあ、私代表ということで、まあ、もともとウェブラジオ FMC 1976年の4月7日にスタートしたわけでありますけれども、それからずっと代表を務めてきたわけではないです。最初のうちでは代表は別の人がいましたけど、まあともかく長いことやってまいりましたけども、あと1分を切りました、50秒ほどで私が代表の座を去りまして、このあと新しい前島和樹体制に変わっていく、そこにまあまあ皆さん、ぜひご注目いただきたいと思っているところで、残すところあと35秒になろうとしているところです。前島さんどうぞ。
年明けてもね、変わんないです、かかしですから。
いやいやいやいや、
だから
かかしがね、どういうふうにこう魂が入っていくかっていうか、ここが重要です。最初はかかしかもしれないけれども、
きっと言ったじゃないですか、言ったじゃないですか、かかし言ったっすね。
別に私は陰性を引くつもりはございませんので、はい、残すところあと15秒になろうとしています。皆さんご用意いいでしょうか。カウントダウンであります。では前島和樹のカウントダウン、10秒前からどうぞ。
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ハッピーニューイヤー、
おめでとうございます。
ハッピーニューイヤー、おめでとうございます。
2025年新しい年の幕開けです。 この番組は FMC 行く年来る年です。 NHK 行く年来る年の絵に合わせて今お送りしていますさあね、本当にね、もうあっという、もう本当にあっという間で2025年になっちまいました。
なっちゃいましたね。
ということで、前島新代表おめでとうございます。では前島新代表のこれからの門出を、祝いまして、皆さんで乾杯をしたいと思います、よろしいでしょうか。
よろしくないです。
それではね、みんなあれですか、お水杯かなんかで、
あの榎田さんは実はお酒飲もうとしてたんですけどね、
やめました。今日は
高いお酒飲みすぎて安いお酒しかないって言って、なんかウーロン茶になってます。
いや、ウーロン茶です。はい、それでは前島君頑張ってください。乾杯。
乾杯。
おめでとうございます。
ということで
前島頑張れ、
ということでございます。
やっぱり体を張るってことがやっぱり、ね、一番大事だと思うわけです。やっぱりまあ、それはね、どういう張り方をするかっていうのはやっぱり年相応にやっていかないといけないと思うわけですけど、
ここでね、ちょっと メッセージ、3番になってますんで、3番からいきますんで、後でまた順番は調整しますんで、はい。こちらは、長野県長野市にお住まいの51歳、公務員の方、ラジオネームタチション大魔王、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2025年は QIC 放送1500回達成の年となりそうですね。そのようです。最近は榎田、吉良優両師匠の差しでのトークになっていますが、 QIC 歴代アシスタント、特に拠点を大阪に移してから、まあ、これ2019年の4月ですね、からです。関西食べ物百科のストロンボリ真由さん、カトラ浅見さん、そしてチャチャニ陽子さんの3人娘時代が印象的です。まあ結構3人頑張っておりました。2025年は果たして新しいアシスタントさんが加わるのか楽しみにしています、というところで、
電話だよ、
通話がどっか決まってるんですよね。つながっていると思いますけども、この後ですね、この方が出てきます。誰でしょうか。出てこないぞ、出てきていいよ。あ、切れた切れたみたいですね切れたみたいです。びっくりですね。もう一遍つないでくんねえかなどう、ちょっと今今年初の放送事故が今年初の放送事故かなと思うんですけど、いかがでしょう。今つながってるみたいですけどもね、どなたでしょうか。どうぞ。
こんばんは。明けましておめでとうございます。
誰でしょう。
カトラ浅見。
あらら、久しぶり
ちょっとあれですよ、分かってたおさとらしくないですか。
え、
おさとらしくないですか。
あたりこれが演出ってんだよ加藤浅見ちゃんね、今お便りにもありました QIC のアシスタントで、思えば QIC の1300回記念、
ほうほう、
これ重曹で会場を借りてやった公開収録がありましたけど、あのあたりまではよく出てくれてたんですよ。
ほうほう。
でその後お仕事の関係でちょっとタイミング合わなくなっちゃってお休みってことになってたんですけど、なんか、まあ、また今回ちょっとこう出てくれるということで、元気だったですか。
はい、元気にしてたんですけどちょっと仕事が忙しすぎて、ちょっと最近体調崩しがちで、
あら、笑い事じゃない
ですよ。暗い年明けになってしまったんですけど、
ええ、
でも本人は気持ちは元気にしております。
相変わらずのにほらバスケとかいろいろなんかいろいろやってたじゃない。なんかあなた多趣味なんで、
ええ、そうですね、
ええ、今もいろいろやってんの。
やっとちょっと落ち着き始めたので、
ほうほうほう、
そういうもろもろを再開していきたいな
と。あ、いいね。じゃあちょっとまた
25年ですね。
ちょっとうちの番組またお願いしますよ。
一家の企画であれですよね、はい、キラウィアさんとカトラさんでバスケット、はい、バスケットで勝負してみたみたいなね。
ああ、キラウィア優子は生きてますね。生きても生きてないどうですかバスケ対決は。
あ、全然いいですけど、でも元に戻らんでしょうね。
元に戻らん元に戻らんって何がよ
やっぱりほらもうだいぶ前の話だから、もうだって最後だって、
まさかね、木田上優子がねバスケットボールのね実業団の選手だったということを知ってる人は意外と少ないですよね、これはね。 まあ、あの私はバスケはあんま詳しくないもんですからね。前島君はなんかバスケットボールを相当あの
狙ってたっていうこと。球技はね、全部ダメですね。あ、球技っていうか、あのなんか物を使うものは無理ですね。
物を使うものは、
だから、物を使わないものだったらいいんですけど。
あとはだって合気道だっちゃうさ。
あ、はい、
合気道は物を使わないのかね。
あ、あと木刀と杖と短刀は使いますけど。
杖使うよね。杖は使えないのじゃん。
あの
杖っていうのはね、杖のことです。杖、はい、棒のことです。
あの競技じゃないですからね、別に。
あ、
はい、
あ、
あの武道と競技ちゃうもん違いますからね。
あ、
はい、
ピナユリはスポーツは何かやってたの？
私バレーです。
バレー、うん、バレーボール、バレーボール、
バリボール、
バリボール、
バリボール、バリボール。
あー、そうですか。
はい、
なんですか、それでなんかユニチカかなんかに入ろうとしてたんですか？
ユニチカには先輩が行きました。
あ、あ、そうですか。
そこそこ、人騙すの上手だったんで。
横山ジュリーかなんかですか？
横山ジュリーですか？
いいですね。
はい、一応センタープ
レーヤーで。松田さんってスポーツは何かやってたんですか？
高校野球で一回夏の大会で優勝しました。
え？
いや、嘘です。
びっくりした。
なわけないじゃないですか。中学まで
1ミリも信用しなかったんですけど、何を言い出すんだろうこの親父はと思って聞いてたんですけど、
一応中学まで軟式野球やってました。
軟式を、あ、なるほど。まあだから浅見ちゃんもね、だからあのね、スポーツだけなく、またあの番組の方にまた声を出していただけるとありがたいなと思ってますんで、まあ、ご検討よろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございます。久しぶりにお話できてすごい楽しかったです。ありがとうございます。
すみません、短くてね、なんかちょっとあの進行が結構あのタイトなもんですからね。ありがとうございます。
いや、まあ、とてもないです。ありがとうございます。
まあ、あの適当にあのまだいてもいいですから、あの適当なところであの適当にしてください。
はい、承知しました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてちょっとお便り行こうか。ちょっと、はい、1行いきますか。お便りの1行、
はい、じゃあ、すいません、横浜市旭区、26歳会社員、ラジオネームが K さんからいただきました。
ありがとうございます。
こんばんは。この冬の歌番組を見ていて思ったことを書きます。4時間とか6時間の大型特番なのにゲストが少ないし、流行ってるか知らんけど韓国系や旧ジャニーズ系が多い。若い女性をターゲットにしているか知らんけど、どれも同じようなダンスで見続けられない。で、ランキングとかで場をつないでいるような曲の経費削減とかか知らんけどつまらないなぁとのことです。
はい、まあここにいる人たちって基本テレビ見ないでしょ。
見ないですね。
見ないでしょ。だから何が行われてるかとかちょっと最近わかんないな俺も。
どうでもいいですからね、テレビなんでも。
リモート参加の皆さんでこの年末のテレビをこう見尽くしてる人いますか？誰も、う
ん、いないですね。
でいないんだよ。あ、キラウエユコが出てきた。どうでしょう。
いや、別に年末だからこれを見ようっていうのはないですね。
ああ、なんかあの、はい、見たものはある？今日紅白とか見てた？
いや、途中から見出しました。もう終わりの方から。
ああ、なんか他のも見てたの？
いや、見てないです。
ああ、
YouTube 見てました。
ああ、 YouTube で何を見てたんですか？なんかこう、鉄道のやつとか見てたんですか？
いや、あのパチンコパチスロの YouTube 見てました
。うわー、あー、うわー、もうすれ取るね。
柴田とか見てたんですよね。
ちょっとわかりませんけどね。
そうですか。
姉さんどうですか？
あ、私はテレビはあの流してた感じです。見る感じじゃなくて。
あ、つけてるだけ。
はい。
あー、なんかこう印象に残った番組とかありますか？
なんか先ほどあの紅白の時の福山雅治の熱唱にちょっと感動しちゃいましたね。
ああ、マシャの、マシャの歌声に感動なさったということだそうです。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてのお便りいきましょうか。2番。
はい、あ、じゃあですね、山口県のですね、下関市にお住まいのですね、ラジオネームキミさん、年齢53歳、女性からのですね、はい、お便りが来ておりまして、まあ皆さんこんばんは。最近高熱費高騰により 午後、10時台就寝の朝方になったのでアーカイブ楽しみにしておりますので
録画でご覧ください
。またはね、あの眠ってるみたいですね、1月の榎田さんの記事掲載の雑誌を、楽しみにしつつの年越しです。来年はいろいろなものが、ものから、脱皮できますようにとですけど、はい、まあね、まだね公表できないということでね、
まだこれがね1月の下旬に公表するよっていうことだけしかまだ申し上げられないんですね。その解禁日というのが設定されておりましてね、
はい、
でその解禁日をが何日であるってことも言わん方がいいみたいな感じなのでで
しょうね、だってそれ書いてね、
なので今まだ言えないんですけど、多分もう今頃はいろんなところでこう臨天気やらがいろんなところで回ってるんだというふうに、まあさすがにこの、大晦日と元日は臨天気回ってるんだろうとは思いますけど、まあ、あの全国の書店に、並ぶそうですので、どうぞ手に取ってじっくりと読んでいただきたいというものが出ます、
ね、はい、ね、ページ数多いみたいですから、
10ページ
あ、それ言っていいんですか、
10ページ
あ、
ええ、あの最初の10ページは結構な分量だと思います。
あの最初ね、なんかもっとあの短くやれみたいな感じで、あの、ね、文字数をね、あのこう指定してきたんですけど、
最初は8000文字だったんです。
あので、多分最初は向こうの方も多分なんか筒井太郎かなぐらいの感じだったと思うんですけど、榎田さんの書いた文章を読んで、多分あの逆に使命感に多分駆られたんでしょうね。
なんか そんな感じで、あの変化していったんですよ。いつもこうあのメールでね、あの連絡を取り合いながら編集の方とね、はい、やってたんだけど、もうその俺もあのなんせ文字数は頭に入ってるから、はい、その範囲で書かなきゃっていうのがあるわけですよ。でそれで書いてたんだけど、ところがその、まあ、ペンが入るわけですよね。そしてここをここをもっと強くみたいな強くよっていう感じで、でそれがどんどん増えてきて、いいのかな文字数でも、もう気にせずに書いたらそのままあの通っちゃったっていう。まあ、
逆に言うたらそのネタじゃなくて、もうそういう なんですかね、もう報道というか、
まあまあそうです
、そういう風に変わったことですよね、はい、
まあそういうことです。よろしくお願いしたいと思いますけどね、はい、お便り4は誰ですか。
はい、
はい
はい、すいません、東京都多摩市にお住まいの52歳主婦の方、ラジオネームが一日五食昼寝付きの方からいただきました。
はい、
ありがとうございます。
今テレビの画面は夢島のリングが光っています。
うわ、ね、
あれここできてるんですね。
ここできてるんですね、
結構綺麗、
結構綺麗あ、行ってみたいねとかって言っちゃダメですよ。
でも夜だけやろな。
皆さん NHC つけてください、ね。はい、お便りどうぞ。
あ、はい、すいません。激動の2024年、IBB の皆様も本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
野党ベンチャー追撃を貫く姿に感動しています。さて、いいですかね。
はい、はい、どうぞ。
さて、2025年はますます悪目立ちの度を高めていく野党ベンチャー。かっこ、この野党ベンチャーということが言葉も秀逸です。さすが、秀逸です。さすが、榎田師匠。2025年、IBB の皆様が、かっこ取材などで会って話を聞いてみたい人物について語っていただければ嬉しいです。2025年もウェブラジオ FMC 月テレ楽しみにしています。
ありがとうございます。まあ、あの野党ベンチャーって言葉がこうスッとこう浮かんだんですね、
は
あ、でこの言葉がどんどんまあ歩き出して、であのこれが例えばそのピンクだけじゃなくて、まあぶっちゃけオレンジとか N とかその新しいその新興勢力全部そうなんじゃねえかっていう話になってきて、で今やもうやっぱりその新しいその SNS をうまく使った隙間で入り込んできて、結局権力を奪取して、結局それはその行き着く先は何、お金じゃんっていう、そういうのが見えてくる。まあ、だからそれが野党ベンチャーってことなんですけど、それをまあ言い出したというのは我ながらあのやっぱりあの的を射てたなというふうに思うんですけど、まあ、あのこんな状態じゃ日本はいつまでだったってよくなんねえなというふうにもう思ってしまいますけどね。
いやだからね、あの、ずっと野党ベンチャーもそうですけど、はい、やっぱりその政治って本来その別に党を広げるための活動をするのが政治じゃないと思うんですよね、うん、 けどなんか今蓋開けてみたらそのなんか炊き出しでなんか誰々が行きましたみたいな、はい、あのどっかちょっとトンマなツイートしてる方もいらっしゃいますけど
攻撃的な行く
いやいや逆に言ったらそのもうだってあれでしょ3年とか4年ぐらい行ってる 4年ぐらい行ってるわけでしょ、
うん、
あんだけ足運んでまた向こうの人は何考えてるか分かんないのかと、
うん、
まあだから逆に言ったらそこそれぐらい何ですかね そこの人たちに興味ないんやなってことがすごい分かるってことですけど
あのね俺まあまあ今ちょうど時間がちょっとあるんで、はい、あの語りたいんですけどその災害の現場っていうのの実情をいかにその知って国政に役立てるかってこれとても重要なことなんですね、はい、でもちろんやあの与党だってやっちゃいるんですよとそれなりにね役人使ったりしてでやってるんだけどそれが、まあ、足りてないひょっとしたらそれが問題点があるんだというのは当然あると思うんですよねでその与党っていうか政府がやりきれてないものとかそのもう取りこぼしてるものっていうのは必ずあるん でそこを探してくるでそれを調査するここは全然手つかずですよなんでなんですか手つかずの理由を教えてください、ええ、でこっちはいあのできてる例えばあの例えばその仮設住宅がもうできてるってところもいっぱいあるわけですよ整備が進んでるってところも確かにあるんですで SNS を見ちゃうとその整備ができてるところだけを移すとこんなにできてるんですよ何言ってんすかっていう人がいてで片方その全くできてないところを移すと1ミリも進んでないじゃないかっていうふうに言うんですよでそうじゃなくて進んでるところは確かに進んでるんですで手つかずがあるんですよでその手つかずは手つかずのままでいいんですかと手つかずのままでほっといてもいい本当いいんですねそれとももしくは違う方法あるんですかっていうのをそれを問いかけるために調査をするっていうのが僕は野党の役目だと思うんですよ、うん、でそのためにねその議員せっかく議員バッジつけてるんだから、うん、行ってでさらに例えばその土木とか建築とかそういったものに精通してる支持者の方いらっしゃるでしょう学者さんとかでそういった人たちと一緒にそのチームを組んで行ってですよそれで視察してもらえるでしょ1週間ぐらい、う
ん、大丈夫ですとある代表はユンボ取ったんですから大丈夫です
でもいいよともかくユンボの取ってもいいけどさ僕時間をかけてそういったところを回ってここは全然できてないじゃないかとなぜだというようなことを国会で追及すべきだし、うん、あるいは我々はこれだけ調べましたとこれ使ってください自民党さんと、
そこなんですよね、
私たちあなた方に足りない部分だと思いましたので勝手に調べさせてもらいましたこれあの喧嘩するつもりはありませんのでこのデータ使ってくださいそしてここの場所を良くしてくださいって言ってそう言ってお互いが補完していけばいいのに無駄な対立ばっかりその対立の構図ばっかり作っていくんでお互いに足引っ張っちゃってるわけ
だからねそこの裏側にあるっていうのがその災害であったりとか、まあ、何にせよですね災害を利用しての権力闘争だったりとか
いやだからものすごいそれがね、はあ、あの見え隠れしててくるわけですよなんかなんかで現地 そのお住まいになってるその住民地域住民の方々たまったもんじゃないですから、ええ、だからやっぱその本当に救おうと思うんだったら炊き出しをやってる暇があったら足を使って調べて回れって言うんですよ、ええ、で僕はあの2019年に大阪やってきた時に、まあ、ある会社に入ってでそこの社長 の命を帯びてで僕は門間とか森口とかをいろいろマーケティングしなきゃいけないっていうそういう担当プロデューサーになったので僕は毎日足を棒のようにして歩き回ってもう門間と森口の裏路地まで俺頭の中に地図が入ってるんですよでそれ何やったかってそこに何があってどういう人たちが住んでて例えばお年寄りが多いとかお店がここはなくなってるとかってそういうの全部その言ってみれば探検僕の街の調査みたいなことをやってたんですよ毎日でそれがまあ一応データとしては、まあ、まあぶっちゃけ言うと T 社と P 社ですけどT 社と P 社の方に上がってそれがそのモビリティ実証実験だとかで今生かされてるわけですけどだからそういうようなことを俺でさえ一人でやれてたんです一人でやってたの俺は一人で全体を回って歩いて調査できたのよ
ああ Google マップ使って
Google マップも使ったよでも本当に歩いてる、
まあ、そういう夢見たんですね
これまあともかくそういうことでですねだから政党だったらもっとできると思います
よいやと思いますよだから、うん、なんかそのまあね すごい時間のロスっていうのがすごいなと思って、うん、政党を維持するために活動する時間とその地域を良くするためにあの使う時間どちらが多いんですかってなったら、多分今の比率で言ったら本当に政党を広げるっていう権力闘争のための時間ばっかりに費やしてるんじゃないかなという気がして。
これどうですか松田さん。
いやいやいや、もうだから能登の件で言ったらね、
はい、
もうほぼもう結果が選挙で自民党はもうだいぶ議席減らしてある種結果出てるじゃないですか、
はい、
でもまあまあなんか石破さんが出てきてあの思う通りの政策野党的にはなんか、できてないですよね今。だからあのなんていうかな、マスコミの報道でワイドショー的な報道で振り回されて、まあ、政治と金とかねいろんな、まあ、大事なことですよ皆さん、それは分かるんだけど逃げちゃうんですよね、うん、本質的なとこから目を そらして、
うん、
今政治家はこれはひどいねとか言って本当の脅迫っていうか、
うん、
本当にやらなければいけない、まあ、一番日本経済復活するようなとこから目をそらしてる、
うん、
あの言っちゃ悪いですけど、まあ、名前出しますが、まあ、立憲民主党なんか最たるもんですよ、
うん、
あの国会であの継続審議で消費税 5% にするって言ってたわけですよ、
うん
ね、それを翻して、ね、選挙の時何言ってましたもう政治と金ばっかりじゃないですか、
うん、
で積極財政の背の字も言わんと、ね、まあ、ごまかしてるんですよ、
うん、
これはあの要は党の私物化でもありますからね、これ、
うんうん、
はっきり言って野田と枝野さん、これ責任取らなあかんじゃないですか。あの党内的には積極財政の派の方が多いらしい、数的には、うん、ということはあとはその有力な議員が上でふんずり返って自分のやりたいようにやってるっていう構図があるんですよ。
まあね、民主党って名前がついてる割には民主的じゃないという、うん、
まあリベラル
は全然ないです。あの連合さんもちょっと、まあまあ、
もちろん自由民主党も自由でもなければ民主的でもないですけどね。
あでもほらあの去年のねとあるツイートでね、あの能登の話をねとあるどっかの代表がね、
はい、
やって後ろから自民党の議員がね、
はい、
そうだというふうにね声を上げたのは素晴らしいみたいなツイートをねしてる、なんかすごい自虐ネタを狙ってなのかしてる方がいらっしゃいましてね、
あ
のもうこれは多分うちの党でやったらもう横に乗る議員もまとめて吊るし上げやろうなとか、吊るし上げやけどなっていうこのあのそういうブラックジョークを言ったんやろうなって思いながら見たんですけどね。
ああ
に比べたらやっぱり自民党ってそういう面では発言の自由ってまだ担保されてるんじゃないかなと思いますよ、
はい
はい。
しおん姉さんとかきらげさんどうですか。
いや難しい話ですね。
いや お二人に今振ったのはあのやっぱり2016年4月の熊本大分大地震を経験なさってますから、そういったその後の復興とかそのいろいろ復旧とかっていうのをまあだいぶまあ忘れてる部分もあると思いますけど、やっぱ体感してる人たちなのでちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。
あいいですか。
あどうぞ。
先にもうあの時はあの震度7を経験して、
はい、
なんて言うんでしょう、もう生きた心地がしなかったんですけど、
はい、
でも熊本割と復興が早かったので、
うん
うん、それはもう素晴らしいなと思いましたけど、
はい、まあ、姉さんもね、はい、あの地震のすぐ直後からあのビプスを着てね、なんか地元の、ね、あの人々のために、はい、活動したり、あとそのなんすかペットのボランティアもやってるじゃないですか。
あはい、
でまあおかげであの姉さんのところにいろんなあの乾パンとか缶詰があの集まってたみたいなんで、それを私のところに横流ししてもらって本当助かりました。
あすごいですね。
いやいや
悪いですね。
いやいやいただけるものですからと
本当にひどいですね。
きなめこさんもあの、ね、あの家の隣 の立派な洋館があの一瞬で崩れたわけですけどどうですか。
いや別にあの私今どういう現状かは知らないですよ。そんなほら、
はい、
ニュースでもそんなもう最近流れてこないし、
はい、
現場が今どのようになってるかわからないけど、
はい、
その周りのなんかいろんな情報をもとに聞くとやっぱまだまだ復興ができてないのが遅いと、
うん、
それを第一に考えない政府がおかしいなと思います。他のものにお金ばっかり使って、
うん、
今日本が困ってる人たちを助けない政治家たちがいっぱいいるのにちょっとやっぱ、うん、
まあね、あのやらなくていいことを急ぎ、うん、今そうそうそう本当に喫緊の課題ですぐに手をつけるべきことに関してはいやゴテゴテっていうもうなんか不思議な人たちがやってる、もうだから何のためにどこを向いてあなた方は政治というものをやってるんですかっていう、本当にね、
いつも助けてあげないといけない人たちに助けないで、なんか全然なんかね、すっとんきょんなことやってるじゃないですか。海外にお金やったりとか、海外の人たちにね、今いる日本の海外の人たちにお金使ったりとか、
うん、
なんか意味わからないですよね。
あ、うん、今ケルートさんも入ってるんですけど、ケルートさん聞いてみましょうか。このね、能登の災害とか、まあ、能登だけじゃないですけども、まあ、こういうのの復旧復興に関するその政府の動きとか、なんかまあ分かる範囲でもいいんですけど、何か思うところがあったら教えてください。
ああ、やっぱり遅いのは、私はその大きい震災を体験したことないんですけど、はい、この能登に関してはかわいそうなぐらい遅いなっていうのは感じます。
うん、まあ出来上がってるところはあるんですけどね。でもやっぱりその山間部だとかでやっぱり手つかずのところは多々ある。でさらにその昨年じゃ、もう昨年になりますけども、夏の豪雨でせっかく道路が出来上がってきた、復旧したけどまたひどい目にあったっていう場所だとかもあって、ちょっとその本当泣き面に蜂っていう状況なので、それに対して、まあ、政府がどういうふうなアクションしてるかっていうのをもっときちんとね、伝えてほしいんですよ。その伝えちゃいるって言うんですけど、どこ探していいか分かんないんですよね。で、いやそれはお前のちとお前の探し方が悪いんだというより、もっと分かるようにしてくれよって話ですよ。でいろんな広報活動できるはずなんだけど、そういうのもあまりやってないような気がするんですね。なんか まずはその、
まあ、極端な言い方ですが、はい、日本人なんてどうでもいいっていう日本政府は外国に買収されてるって思った方がいいですね。
まあ、今最近ね、うん、本当にね、うん、それ感じるね、
うん、
なんか日本人のためにじゃなくて中国の皆様にとかね、今回 の, 10年ビザのね、
うん、
数字ビザのやつとかね、
うん、
なんかなんでそんなにご奉仕しなきゃいけないんですか、お隣のお隣の大国に、
ね、
航空母艦まで自分で作ってるような国に、
そうそうそう、メガソーラーから風力発電から、うん、国内の企業じゃないじゃないですか全然。
まあだからそこら辺だから自民党も随分その、まあ、そのいわゆる中国寄りの人たちが増えちゃって、
うんうんうん、
それはまあ力を発揮しちゃってると言われておりますが、まあともかくそういう話も、まあ、盛り込んでいきたいと思います。はいはい、間もなく29分になります。はい、前島君です。
私ですか。
はい
はい、ええ、あ、だから29分、あ、ほんまですね、29分ですわ、
バカたれる
って、
信頼よ
まあね、フリートークをまとめまして、はい、
まとめてねえじゃねえか、一つも
まあ、そうです、そうです、まあまあ、本当にね、すごい、この、なんだろう、まあ、そういう災害だったり、人命だったりとか、まあ、日本人のための日本人による政治っていうのは、まあ日本でしかできないわけでね、例えばね、その韓国だったり中国の方って、まあ、中国人による中国人のための中国の政治っていうのは中国しかできないわけであって、っていうのがやっぱりそれぞれのね、国の違いであると思うわけですけど、まあね、それが全然日本ではなぜか知らないですけど、日本人のための政治がなっていないというのがね、まあ、現状であると、まあ、いうこととですね、まあ、震災に関してもね、権力闘争というものがね、本当に多くて、で、まあ、そのせいで全然進まないと、まあ、だからこそやっぱりその天皇陛下の存在って大きいなと思うわけですよ。この国でナンバーワンになれないわけですよ。どんだけ頑張ってもナンバーツーにしかなれないと。じゃあそのナンバーワンっていうのは国民の幸せを願う存在だというのはね、かなり大きいことやと思います。まあそんな感じでね、まあ、皆さんのね、メッセージを募集しているわけでございますけど、まあ一旦お別れはいたしませんということでね、はい
いやまあまあ、はい、今ね機材復旧してますから録音できてます。
あ、そうですか、はい、そうですか。
いや分かりません、あの一旦お分かりしましょうあの追っかけオンデマンドの場合は
あ、そうですね、
あのそのままあのライブでお聞きの方はどうぞそのままご覧ください、はい、お聞きください、
お聞きください。ということで、はい、
第36回 FMC ゆく年来る年。
あ、本当にね、あのもう12時半ですよ。
ちょっと眠たくなってる？
いや、特にね、今
全然、
うん、実は大晦日って気づいたのがですね、今日の夕方っていうことあの、
ちょっと待って待って待って、もう今日朝始まったら大晦日やからな。
でもお正月になってしまったわけですけど、あの全然あのお部屋の掃除ができていなくてですね、あの、まあ、この撮影はの2時ぐらいなんですけど、帰ってですね、部屋の掃除をしまして、そこから実家に朝の10時までに戻らなければいけないんですね、いうあのハードスケジュールでございまして。
何、あのお正月の10時までに戻らなきゃいけないってなんかルールあんの？
あ、あの和歌山のおばあちゃんと
か
に。
ああ、毎年恒例で。
あ、いや、まあまあ今年は特にですね、今年いろいろありました、はい、まあ本当にね、そういうこともありまして、とりあえず2日はなんか友達が家でボタン鍋をしようと、
はい、
あの来るんですけど、これじゃやばいと。
あ、家がやばいから。
あ、私の住むところがあのやばいんで。
あ、じゃあもし誰も来なかったら掃除は延期？あ、そうやな、うん、
いやいやいや、わかんないですよ。いやでも、うん、やばいなと思うんで、ちょっと、ね、あの掃除をしてるわけですけど、はい、
大掃除する派ですか？
ちょっとだけ、
うん、ちょっとだけ、
うん、自分の部屋はずっと、うん、後回しになってるので、他はやんねんけど、
うん、
自分の部屋汚い。
でもよく考えたらさ、大掃除とかってなんであんな年末の寒い時にやろうって気になるの？
だって今年の汚れは今年のうちに
やってるから。いや、だってさ、寒いじゃん、
うんうん、でも暑い方が嫌です。
そう、
はい、もうあのね、夏はもうクーラーガンガンに効かしてるんですよ、うん、あ、冷やっとね、する状態で、まあ、冬はね、まあ、体動かすは大体暖かいですから。
だってさ、エアコンの掃除とかさ、うん、窓は開けっぱなしで、わーってこんな寒い中なんで毎年やらなあかんねやろって毎年冬に思ってた。
なんかね、
うん、主婦やってる時とかやっぱりなんかそこは使命感に駆られるから、
あ、
うん、
まあね、年末ぐらいしかね、
なんか厄払い的な、なんかそんな考え方してる人おるかどうかわからんけど、
厄払いなんかな、
うん、なんかお寺とかそういうとこってそうじゃん、で、あの埃を落とすったりしてるじゃん、
うんうん、
あれ厄、今年の厄払いみたいなあれがあったと思うけど、確かに、うん、
じゃあ掃除しとかへんかったら、朝じゃないわ、もう今年か、今年も不幸が寄ってくるみたいな。
いや、なんか新しい気持ちで新年迎えたいけど、まあ、俺だけかな、
メンタリティですよね、だって僕は、
うんうんうん、なんかそんな感じない、まあ、日本人のメンタリティに、うん、
なんかお正月の時に新しい服とかなんか出されへんかった？うちらって
、あったな、
なんかよそ行きと普段着とって分けられてて、うん、
あるあるある。
お正月の時って枕元に新品の服とか置いてませんでした？
大概、うん、ちょっと親戚周りとかこうね、
あそうなんですね、
やっぱりそれの その時
そんなんないか、や
っぱりそんなことないですね、汚い服で行くようなちょっとあまりにもって思うんだよ、
やっぱりわざわざよそ行きなんていう、
はあ、そんなもん、
はあってはあ言われた
ないですね。
そう、
あ、まあ、あんまり服に興味ないっていうのがね、ありまして、とりあえずあの安くで丈夫で長持ちするそれでいいと、いうふうなね、あの感じがございました
。ね、よそ行きの服着てね、お正月みんなで親戚回りするってなんかね、定番だったけど、
よそ行きの服っていうのは
ね、古いタイプの日本人だよ
ね。うん、ですよね。
いや今の子、若い子って結構気がっかりしてない？
そう、してるはず。
遠足すごいディスられてる気が
するんですけど、どのあたりまでが今時の子なの、うんうん、
さあ、あとちょいで C 枠始まります、
はい、